救いへの道、話、松田秀康。
皆さん、おはようございます。こんにちは。救いへの道とのテーマでですね、皆様と共にこの時間考えていきたいと思います。ところで、地球一周はどれくらいの距離があるか皆さんご存知でしょうか。地球一周はですね、約4万キロだそうです。この約4万キロという距離ですけれども、長い距離か短い距離かはですね、人それぞれ感じ方が違うと思います。そして、この地球には道と言えるものがですね、多くあるかと思います。人が歩く道をはじめ、車やバイク、自転車などのその道路ですね。そして空には飛行機の道、海には船の道、さらにはですね、動物などが通る獣道などもあります。様々なですね、道と言えるものがたくさんあるのです。またですね、生き物だけではなくてで、自然界にも道と言えるものがあるかと思います。水が流れれば水の道があり、風が吹けば風が通る道があります。また天体にも道があります。太陽は東から昇り西に沈みます。そして宇宙にもですね、数えきれない多くの星々にも規則正しい軌道があります。私たちの世界には見える見えないに関わらず、様々な形で道というものがあります。ちなみにですね、道を自然辞書で調べてみますと、人、車、船などが往来するように整備されたところ、目的の場所に至る経路やその途中、途上、ある目的や結果に行き着く道筋、物の道理、断り、また人として踏まなければならないとされる行動の筋道、道徳、ある特定の分野、専門の方面、ことを行うために取るべき筋道、手立て、方法、手段などですね、いろいろありました。したがって、道というものは私たちがですね、生きていく上で、私たちに深く関わりのある、そして切っても切れない、必要不可欠で重要なものであると言えます。ここでですね、今年の8月にあった台風6号をですね、体験して学んだことをですね、少し明かししたいと思いますが、ちなみにこの台風6号ですが、台風として存在した期間は14日間となっていまして、今年の台風2号とですね、並んで歴代15位タイの長さだったそうですね。で、まあこれはネットのウェザーニュースで調べた台風6号の進路図なんですけれども、通り過ぎたかと思いきや V の字にですね、U ターンして沖縄に戻ってきた、台風だったことは皆さん記憶に新しいかと思います。そのためですね、被害を大きく受けたところもあったかと思います。さて、私は最初にこの台風がですね、沖縄に来た時には雨も降ってはいたんですけれども、どちらかというと風台風の印象を受けました。私の住んでいるところはですね、山の中で風当たりが強い場所であります。まあその時はですね、台風対策もできていたため、風による建物や設備に対する被害はほとんどありませんでした。そしてですね、台風6号は我が家にとって何の被害もなく無事に通過していったと思っていたわけです。そこで私たちはほっとしていました。しかしそれはですね、ほんのつかの間でありました。なぜなら、ネットを通してまたこの台風6号がすぐに U ターンして戻ってくることが分かったからであります。しかし一度この台風を経験した私は、多分今回も大丈夫で何とかやり過ごすことができるだろうと思っていました。そして気象庁の予報通り、台風6号はまた沖縄に近づいてきたのです。しかしこの今回のこの台風6号は、最初来た時の6号とは違っていました。何が違っていたかというと、それはですね、風台風ではなく雨台風に変わっていたということです。 特にですね、私たちが住んでいる北部はですね、特に豪雨の状況になっていたように思われるんですけれども、台風6号の2度目の影響により、その週の土曜日の教会はお休みとなりました。線状降水帯が発生し、局地的な豪雨になったことを覚えています。読谷村では、統計開始の1976年以来、8月の1位の記録をですね、更新したようであります。さて、日曜日の朝となってですね、私は雨風が少し弱まったので、建物や設備、そして、車などに被害はないかとですね、確認をしました。それらはですね、神様の守りのうちにあって大丈夫だったわけであります。そこで次に、私たちの松田家に通じる外部からの唯一の一本道である道路を見に行くことにしたわけです。枝や木が倒れていないか、道は壊れていないかなど、チェックするためですね、カッパをつけてノコギリを持って行ったわけです。外部に通じるこの道は私たちにとってとても貴重な重要な道であります。そして私はですね、道が通れるかどうか確認しながらですね、歩いていったわけであります。山側からの土砂崩れなどは、ありませんでした。ですが、なんと道にですね、亀裂が入っている場所があったんです。それを見た私はですね、これはやばいことになっていると思ったわけです。そしてやがてこの道はもっとひどい状況になるだろう、すぐに避難しないと道が通れなくなると思いました。さらにですね、調べてみると、そのような亀裂の入ったところは2、3箇所ありましたね。それから私は、さらにそこから先に進んで、他の場所も調べに行きました。他の場所はですね、幸いに大丈夫だったんですけれども、そうこうしているうちにですね、私の兄も道の確認のために降りてきました。そこでですね、このような状況になっているということをですね、話し、そしてどうするか相談したわけです。やはりですね、兄もすぐに避難した方がいいだろうと判断しました。もしこの一本道がもっとひどい状況になれば、車はもちろんのこと、もしかしたら人も通れなくなる可能性があり、私たちの住んでいるところは陸の孤島になる恐れがあったからです。そしてそれから兄も私もそれぞれの自宅に戻っていきました。私は家族にですね、事情を説明し、急いで荷造りをするように指示しました。そしてそれから私は次に兄と2人でそれぞれの車を大丈夫そうな場所に移動させることにしたわけです。兄夫婦と私たちの車全部で5台あります。それぞれですね、一人一人仕事があり、車をですね、それぞれ使うために、移動させることになったわけです。さて、亀裂の入った道ではありましたけれども、まだ車が通れるギリギリの線かなと思いまして、急いでそれぞれの車を移動させ始めたわけです。行きは2台で行き、安全な場所に車を1台置いたら、帰りは残りの1台に同乗して帰ってくるという方法でありました。しかし、1台目だったか2台目だったか忘れましたけれども、安全な場所に車を置き戻ってきたら、驚いたことに先ほど通った道がさらに亀裂が入り、段差ができていたわけです。明らかに車を移動させている最中の出来事であることは分かったわけです。もうこの道はいつ崩れてもおかしくない事態になりました。一刻を争う状況でした。ちなみにこれらの写真はですね、避難から帰ってきて撮った写真ですけれども、段差がひどくなって車はもう通れない、状態であります。そして段差はですね、かなり、高くなっていますね。そこで残りの車は家族も乗せてですね、いっぺんに移動させることにしたわけです。それから私は自宅に戻り、自分の荷造りを始めました。どれくらいの日数をですね、避難するのか分かりませんでしたけれども、 急いで荷造りしたわけです。いざ避難するとなるとですね、気持ちは焦り、ものの、もしかしたらしばらく自宅に戻れない場合もあるかもしれないとの思いからですね、あれも必要かも、これも必要かもとですね、荷物が増えていってしまい、かなりですね、時間が、荷造りの時間がかかってしまったわけです。そしてそれからようやく準備ができた私たち家族は、子供たちを乗せたワゴンは私が運転し、妻は兄嫁の車に便乗して、避難し始めました。先頭の車を運転していた私は、あの亀裂の入った段差の道を無事に通れるだろうかと不安になったわけです。私は聖書に出てくるロトのことが頭に浮かびました。まさにロトのような心境であります。しかし私はすぐにですね、その不安を打ち消すことにしたわけです。それは弱いロトを憐れんだ神様は、同じように弱い私をも憐れんでくださる、憐れみ深い神様であると信じることにしたのです。詩篇94の17から19節をお読みします。もしも主が私を助けられなかったならば、我が魂は特に音なきところに住んだであろう。しかし私の足が滑ると思ったとき、主よ、あなたの慈しみは私を支えられました。私のうちに思い煩いの満ちるとき、あなたの慰めは我が魂を喜ばせます。もう一つ、詩篇145の8、9、主は恵み深く憐れみに満ち、怒ること遅く、慈しみ豊かです。主はすべてのものに恵みがあり、その憐れみはすべての御業の上にあります。そしていよいよ問題の場所に着きました。さらにですね、道の状況が前より明らかに悪くなっていました。そして段差もかなり大きくひどくなっています。しかし私はですね、その道を通ることに決めたのであります。ワゴン車はかなり重量があり、車高も高くありません。車の底を地面に擦ることは目に見えていました。それでも私は覚悟を決めて進み始めたわけです。最初の段差は下に下がります。ガクンと車は揺れましたけれども、そのまま進んでいきました。第一段階、クリアです。それから亀裂の入っている箇所も通過することができました。しかしですね、最後に一番難関な上がりの、上りの段差が残っているわけです。段差の高さもかなりあります。それでもですね、もう前に進むしかないわけです。私はそのまま車を前進させました。するとどうなったでしょうか。ガコンとガガガガガと、変な嫌な音が聞こえました。案の定ですね、やはり車の底を擦ってしまいました。しかしですね、それだけでは済みませんでした。なんと、この場に及んでタイヤがぬかるみにはまり、そこから動けなくなってしまったわけです。私の頭に、今道が崩れたらこの車はどうなるだろう、そして車に乗っている私たちはどうなることか、最悪の状況が思い浮かびました。しかし私はそれをすぐに打ち消し、神様助けてと神様に助けを求めたのです。それから車はですね、前進できない状態なので、ギアをバックに変え、バックすることにしました。するとどうでしょうか。車はですね、見事にうまくぬかるみから抜け出すことができたわけです。私はですね、本当に神様に感謝をしました。詩篇66の30、神は褒むべきかな、神は我が祈りを退けず、その慈しみを私から取り去られなかった。もう一つ、詩篇50の15、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私をあがめるであろう。しかしですね、まだ気を抜くことはできません。なぜならまだ問題が解決したわけではなく、依然として亀裂の入った場所から脱出していないからです。いつ崩れてもおかしくない状況です。私はすぐに気を引き締め直して、もう一度トライすることにしました。今度はですね、アクセルをかなり踏み込んで、思い切り突っ込んでいったわけです。すると、ガコンとですね、また相変わらず車の底を擦って、擦ってしまいましたが、今度はとうとう脱出することができたわけです。それから安全な場所にですね、ワゴン車を止めた私は、今度は軽トラックを通すために今来た道を歩いて戻りました。戻りながらも改めて崩れている箇所を見ましたけれども、かなり段差のズレがひどくなっているようでした。 そしてですね、それらの状態を見ていた兄も、残りの車が通れるか通れないか判断しかねていたわけであります。しかし私はですね、今なら何とか通れると決意を新たにし、軽トラックを運転することにしたわけです。まあ、ちなみに軽トラックはですね、少し車高が高いんですけれども、いざ運転していきましたら、同じようにですね、車の底をこすってしまいました。しかしですね、軽トラはぬかるみにはまることなく、無事に脱出させることができたわけです。それから最後は、兄が運転する、兄夫婦と妻が乗った軽自動車でしたけども、同じように続いて、彼らの車もまた無事に、そこから脱出することができたわけであります。そしてですね、それからその後、私たちは町役場に向かいました。役場がですね、避難所を開設していたからであります。役場までの道も普段なら30分ぐらいで行けるところを、その道中の道路が冠水しているとの情報を得ましたので、迂回することにして1時間くらいかかって行きました。その道中においては、あちらこちらで、街路樹の木が倒れていたり枝が散乱していましたけれども、私たちは無事にですね、役場にたどり着き避難することができたのです。ほっと一安心しました。役場にはですね、私たち以外にも何名かの、ご家族がすでに避難していました。しかしですね、その日のうちに、台風は弱まり、また遠のいていったために、他の人たちはすべて自宅に戻って、しまいました。そこでですね、役場に泊まることになったのは私たちだけとなったわけです。それで松田家のためにですね、役場の方が、空いている畳の個室を2部屋用意してくださいました。その部屋にはエアコン、テレビなども完備されていまして、またシャワーもですね、別の階にありましたけども、シャワーを浴びることができたわけです。それから役場にはですね、日曜日であったにもかかわらず、避難所担当の職員が何名かおられましたけれども、その中の一人は以前新生児訪問で我が家に訪問してくださった顔見知りの看護婦さんで、看護師さんで、私たちのことを覚えておられました。そしていろいろと私たちが不便しないようにですね、取り計らってくださったのです。私たちはですね、役場に避難してきたとはいえ、不便を感じることなく、必要なものは備えられたわけであります。しかもですね、避難しているのは私たち松田家なので、他の人に気を使うことなく寝泊まりすることができました。神様はすべてをご存知であり、私たちの必要を満たされるお方であります。マタイ 6-30、 今日吐いていて明日は炉に投げ入れられる野の草でさえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうか。だから何を食べようか、何を着ようかといって思い煩うな。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。さて、そのようなですね、役場での快適避難生活も次の日には出ることになりました。なぜなら次の日はですね、月曜日で通常通りの役場に戻るからであります。したがって私たちは一泊だけ役場に泊まり、月曜日には自宅に戻っていきました。しかしですね、車は自宅まで行くことができないので、安全な場所に停めて、荷物を持って山道をまた登っていきました。車を置いた場所から自宅まで、約500メートルくらい距離があります。ちなみに避難するときにですね、私はかなり多くの荷物を持っていきましたがですね、今度はそれを持って帰らないといけないなったわけです。しかもほとんど使うことなく、逆に今度は余分なお荷物となり、こんなに持っていかなければよかったなと少し後悔もしました。マタイ 6-34 には、明日のことを思い煩うな、明日のことは明日自身が思い煩うであろう、一日の苦労はその一日だけで十分である。この写真は、私たちが避難した後さらに道が崩れ、段差が娘の腰以上の高さにまでなっている写真です。 この状態では到底車は通れないことが分かると思います。そしてこれは上空からの写真ですね。かなりの崖崩れでありました。日曜日のあの時に車で避難できてよかったと思いました。しかし車が使えるといっても車が止めているところまではですね、かなりの距離があります。かなり歩いていかなければならないので大変でした。そこでですね、兄と私は道の県で、市役所にですね、お願いしに行ったわけです。すると役所の方は次の火曜日にはですね、早速動いてくださいました。とりあえず車が通れるように道を仮に直してくれたわけであります。台風の被害でですね、直さなければならないところは他にもたくさんあったと思いますが、すぐに車でも通れるようにしてくださったのであります。感謝でありました。今ですね、崩れた道はこのようになっていて、車もとりあえず通ることができます。ちなみに土砂崩れのおかげでですね、見晴らしは良くなりました。私はこの土砂崩れの道の件で道の大切さを改めて再確認したわけです。道というものは手段や方法ではありますけれども、目的や目標と同じく重要不可欠なことであることを改めて学んだのであります。ヨハネ14の6、イエスは彼に言われた。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらないでは、父の身元に行くことはできない。さて、キリストもまた道の重要さを分かっていました。なぜなら道についてですね、真理や命と同等に扱って述べられたからであります。ところで、この世には様々な道がありますが、しかし救いに至る道はただ一つだけであります。それは唯一無二のお方であるキリストだけなのです。つまり、罪を犯した私たち人類がもう一度救われるための道とは、キリストの命と引き換えにより開かれた唯一のものであるということであります。したがって、その道には神の御子なるキリストの命の重みがあるのです。また私たちクリスチャンは誰でもですね、天国、罪のない世界、そして永遠の命などを目指しているかと思いますが、それらはとても大切なことであります。しかし、それらと同じく忘れてはならないことがあります。いや、むしろですね、それ以上のものかもしれません。それは何かというと、どうやって私たちはそこに至ったかということであります。なぜなら、私たちの贖いは奥義であり、天において永遠にわたって学び続けるほどのものだからです。また人類を救うためには、罪のない天使の命では贖うことはできませんでした。神の御子なるイエス・キリストの命でしか贖うことができなかったからです。そして罪がですね、永遠に消し去られた後においてもなお、キリストの十字架の傷跡は永遠に残されているからであります。そしてですね、それだけでなく、全宇宙の者たちもまたですね、人類同様に神がご計画された人類の救いに至る道を見るならば、神は自己犠牲の愛のお方であり、そしてどれほど偉大なお方であるかがわかるからであります。ミニストリー・オブ・ヒーリングの487ページ。キリストがどんな高いところから降りて身を低くされたか、どれほど深い屈辱の中にお下りになったかを私たちは知っている。キリストは自ら犠牲の道を歩まれたが、自分の生命をお捨てになるまでその道を変えられなかった。天の御蔵を出て十字架につかれるまで彼には安息がなかった。人類に対する愛のため、あらゆる侮辱を喜んで受け、どんな虐待にも耐えられたのであった。もう一つ、艱難から下界の218ページから219ページ。もし銀や金で人々の救いを買うことができたとすれば、銀は私のもの、金も私のものであると言われる方は、いともたやすく人々の救いを成就されたであろう。しかし、罪人は神の御子の尊い血によってのみ贖われることができた。救いの計画は犠牲の中にあった。キリストはあらゆる罪から我々を贖うためにご自身をお与えになった。 そしてさらに大総統議官462ページ。思い出させるものがただ一つある。我々の救い主は永遠に十字架の傷跡をとどめられるのである。主の傷ついた御頭に、その脇腹に、その手と足に、罪の残酷な仕業の唯一の跡がある。預言者ハバクは栄光のキリストを見て、その光は彼の手からほとばしる。賢にその力を隠すと言っている。人類を神に和らがせる深紅の地上がほとばしり出た。主の突き通された脇腹、そこに救い主の栄光があり、そこに主の力が隠れている。主は贖いの犠牲によって救いを施す力あるお方となられた。救い主の屈辱の印こそは救い主の最高の栄誉である。カルバリーの傷跡は永遠にわたって主への賛美を示し、主の力を宣言する。それからまたですね、救いへの道は誰にでも開かれています。もしですね、救いに至る道が金持ちや偉い人、有名人、そして才能ある人などですね、部分的に限られているものであるならば、その効力や価値もそれだけ限られたものであります。しかしそうではなくて、主を受け入れ信じる者は誰でもどんな人であっても入れるという、そのこと自体、そこにですね、その偉大な神の憐れみと道からがあるのがわかるかと思います。全知全能の神は限りあるお方ではなく、無限の力を持っておられるお方であることにですね、感謝したいと思います。そしてそこにですね、全ての者たちの希望もまた見出すことができるのです。そしてまた救いへの道、それはこの世の朽ち果てやすい一時的なものではなく、永遠に続く道であります。サタンはですね、どうにかしてその道を崩そうとして躍起になっています。しかしどんなにサタンが頑張ってみても、その道は不動なものであります。なぜなら、不変不動の無限なる主が備えた道だからです。しかし罪深くですね、弱い私たちにとって救いに至る道は、私たちの目には必ずしも素晴らしい道に見えない場合があります。むしろですね、私たちにとって通りたくない、または通れないように見える道かもしれません。しかし私たちはその表面的で一時的なものに目を注ぐのではなくて、その道の先にある救いを見て歩む必要があるのです。出エジプトをしたイスラエルの民が、前は航海、後ろはパロの軍隊に挟まれた絶体絶命のピンチの時に、モーセは主のご命令通り信仰を持って従っていきました。そして人間の目では海にしか見えなかったところが、海が二つに分かれて、そこに道ができたわけです。私たちもまたモーセのように、信仰を持って主のご命令に従い、主に従って頼って前進していくなら、必ず道は開けるのであります。聖年の使命の95ページ。あなた方は主から命じられた道を歩むとき、それは必ずしも外面的な平和と繁栄を約束された道ではないことを覚悟しなければなりません。永遠の日に至る道は決して安易な道ではなく、時には暗黒と茨の道に見えることもあります。しかし、神の永遠の御手が私たちを囲み、私たちを悪から守ってくださるという保証が与えられています。神は私たちが神に対する熱心な信仰を働かせて、太陽の照っている時にも、陰っている時にも、いつも変わらず神により頼むように望んでおられます。もう一つ、希望の中間51ページ。イエスは始めから終わりまで見通される。困難のたびにイエスはそれを取り除くためにご自分の道を備えられる。天の父なる神は我々のために無数の道を備えてくださるが、我々はそのことを何も知らないのである。さて、この漢字は何という虫と読めるでしょうか。テントウムシという漢字ですね。皆さんよくご存知のテントウムシの名前であります。おそらく、お天道様の虫、 このテントウムシの漢字ですねという意味を持ち、テントウとは太陽のことだ、そうなんですが、太陽神の使いの虫であると考えられたことが、由来だそうです。またテントウムシはですね、上へ上へと登っていく性質があり、まるで太陽に向かって飛んだり登ったりしているかのようであることからですね、この名前がついたそうであります。しかし本当にですね、太陽を目指しているわけではなく、光にある方向に向かって、向いているのだそうです。ところで、木や枝、棒などをですね、登っているテントウムシは頂上まで行ったらその後どうなるのでしょうか。それはその後下に下がったり戻ったりするのではなくて、そこからですね、さらに羽を広げて飛び立っていきますね。このようなテントウムシですけれども、私たちクリスチャンもまたそこから教訓を得ることができます。それは私たちが救いへの道を歩むとき、必ずこの世のいろいろな障害物が邪魔をするときがあります。しかしそのようなときこそ、テントウムシがバックしたり下がったりはせずにですね、上へ上へと太陽に向かって登っていったように、私たちもまた落胆失望することなく、義と憐れみの太陽であられるイエスキリストを見上げて前進していく必要があるのです。そしてテントウムシは頂上において道がなくなると飛び立っていくわけですけれども、私たちもまたですね、天への旅路においてもうダメだ、道がないと思われるその時こそ、信仰と勇気の羽を広げ、主に全てを委ねて飛び立つ必要があります。そうするならば、さらなる高みへと達することができるでしょう。詩編37:39-40、正しい人の救いは主から出る。主は彼らの悩みの時の酒どころである。主は彼らを助け、彼らを解き放ち、彼らを悪しき者どもから解き放って救われる。彼らは主により頼むからである。さて、ここでですね、もう一つ前回話したです、礼拝でですね、話したことのある松田家の断水事情のその後についてのことをお話ししたいと思います。前回のですね、礼拝のメッセージでは、水中ポンプが壊れ断水生活を余儀なくされた話をいたしました。今回はその後の水事情は順調だったかどうかというですね、新たな問題が出てきたという話であります。7月半ばに、松田家には新たなポンプが取り付けられ、水が以前のように回復しました。そしてですね、しばらくは順調だったわけです。しかしどれくらい経ったか忘れましたけれども、数日間過ぎましたら、地下水の水量がちょろちょろとしか少ししか出なくなったわけであります。私はまだ少しは出ているから、もしかしたらそのうち元に戻るかもしれないなと、それとも地下水が減っているのかもしれないなと思いですね、しばらく様子を見ることにしました。幾日間がですね、経っていきましたけれども、改善される兆しは少しもありません。ちょろちょろの水の状態どころか、出がですね、水の出がさらに悪くなってきたわけです。もちろん主に祈りつつ様子を見ていたわけですが、とうとう地下水が出なくなってしまいました。またもや断水状態です。私は兄にですね、この地下水が出なくなった状態を話しました。そしてですね、二人で水が出なくなった原因を探り調べ始めたわけです。どうやら配線やですね、電気系統には問題はなさそうでした。そして取り付けた水中ポンプや中継の、間のポンプもですね、問題なさそうでありました。そこで残るはホースに問題があるのではないかということになったわけです。そこで私は地上に出ているホースに問題はないか探っていくことにしました。地表にですね、出ているホースは約60-70メートル長さあります。そしてそれらのホースは、ロープをですね、掴みながら、ここに細いロープがあるのが見えるでしょうかね。ロープを掴みながら上り下りしなければならない斜面や足場の悪いところにも、このホースはですね、這わされていて、調べるのも一苦労であります。しかしですね、それらのホースが、もしかしたら原因かもしれないので、私は調べに行ったわけですね。 幸いホースには異常がなく、水は漏れていませんでした。私と兄はあれやこれやと地下水が上がってこない原因を考えたわけです。そして、分かったことはどうやらホースの中にですね、空気が溜まっていまして、それでポンプのセンサーが作動し、水を送るのをストップしているのではないかということでした。そこでですね、またもや私はくねくね曲がっている、このホースをですね、できるだけ空気がたまらないように、伸ばしていきました。このホースといってもですね、普通の柔らかいですね、ホースではなくて、農業用の黒い硬いホースなので結構大変なんですね。さらにホースの中の水が減って、いるようだったので、私は呼び水も注いでですね、まあ、できる限りのことをやってみたわけです。するとどうなったでしょうか。水が出たわけです。そしてですね、水量も元に戻ったわけです。感謝でした。それでその日の作業を終えた私と兄はですね、それぞれの自宅に戻っていったわけです。そして私は家族と共に神様に感謝の祈りを捧げました。さて、その後はですね、順調に水が出たかというと、そうはうまくいきませんでした。またもや、ホースからですね、出る水の量が、ちょろちょろしか出なかったりするわけです。しかし私はですね、なんとかあれこれ、ポンプやホースをいじくり回してですね、やってみたわけです。やはりですね、水が出にくかったりする原因が、ホースの中の空気が邪魔しているようであります。そこでまたですね、形に道具を持って斜面を降りていって、ホースをですね、できるだけさらにまっすぐ伸ばしたわけです。そしてですね、そのようなことを行いながら、私は水が出にくくなる原因と思われる数箇所の場所を見つけたわけです。それは、ホースとホースをつないでいる連結部品のところでした。その連結部分の中が錆びて詰まっているのではないかと思ったわけです。そして部品を外してみると予想通りでした。この写真はその部品ですが、外も腐食しています。それだけじゃなく中も錆びてですね、かなり詰まっていることがわかります。ほんの少ししか穴が開いてませんね。そこで私はこれらの部品を買ってきて交換したわけです。ちなみに今もですね、数箇所の部分がですね、まだ交換できていませんけれども、とりあえずひどいところから交換しているところであります。したがって現在もまだ水道工事の最中でありますが、水が出なかったですね、原因を教えてくださった主に感謝しています。そしてそれとともにですね、また、必ず元の水量に戻ることができるというですね、確信、希望、平安を与えられています。この経験を通して私はまたですね、霊的教訓を得ることができました。それは、ホースの中の空気や連結部分の腐食による、つまり、で、水が出にくかったり、あるいは出なかったり、したわけですけれども、そのように、私たちの救いに至る道においても、この世のものによって、主とのつながりを邪魔することがあるということであります。そしてそれは、自分でも気がつかないうちに進んでいることもあるのです。私がホースの状態を調べ、ホースをまっすぐにし、また、腐食している部品を取り除いて、交換したわけですが、私たちの罪とがを取り除くことがおできになるお方は、キリストイエスだけであります。したがって私たちは偉大なる医者であり、また私たちのことをよく知っておられる創造主なるキリストによって救っていただく必要があるということです。詩編23の3節、3編。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。もう一つ。詩編62の1と5。我が魂はもだしてただ神を待つ。我が救いは神から来る。我が魂はもだしてただ神を待つ。我が望みは神から来るからである。ところで、私たちの人生において歩む道は決して平坦な道ばかりでなく、時には困難な状況が起こり、進むのを躊躇するようなこともあるでしょう。しかし、救いに至る道をイエス様は私たちに先立って歩んでくださり、また私たちと共に歩んでくださる愛のお方であります。申命記31の8。主は自らあなたに先立っていき、またあなたと共におり、あなたを見放さず見捨てられないであろう。恐れてはならない。おののいてはならない。 悲しみや苦しみ、試練の中にあって、辛い時にもその道は主が先に歩まれた道だと分かれば、どんなにか慰められることでしょう。そして先立って行かれただけでなく、試練のただ中にあって、主は私たちのすぐそばで支えてくださるお方なのです。台風で崩れかけたあの道を通っていった時、主は確かに私たちと共にいて助けてくださいました。また私自身の人生を振り返ってみても、主は先立って道を備えてくださり、いつも私と共にいて見守ってくださっていたのだと思います。人はそれぞれの歩む人生がありますが、主と共に歩む道ほど素晴らしい道はありません。それは決して楽な道ではないかもしれませんが、たとえ山あり谷ありであったとしても、たとえまた嵐の吹きすさぶ道であったとしても、救いに至る道は希望と平安の道なのであります。最後にアドベンチストホームを読んで終わりたいと思います。アドベンチストホームの451ページ。キリストは人間が遭遇する失意や試練や悲しみを知るために、苦悩と屈辱のどん底まで下られた。彼は彼に従う者に歩んでほしいと願われる道を歩まれた。彼は誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追うて、私に従ってきなさいと彼らに言われる。ぜひ主の御足跡に従い、主が歩まれた道を歩んでいきたいものであります。それでは終わりの賛美歌、契約の虹の131番、主よ長ゆく道を歌いましょう。愛と恵みに富みたまう天の地なる神様、罪深い私たちのために、あなたは御子なるイエス・キリストをお送りくださり、救いの道を開いてくださったことを感謝いたします。私たちの歩む人生にはさまざまな苦しみ、悲しみ、また困難がありますが、どうぞそれらに失望落胆するのではなく、常にあなたを見上げ、またあなたに頼って歩んでいくことができますように助け導いてください。 私たちには先を見通すことはできませんが、あなたがすべてご存知であります。そしてあなたの前には無数の道があります。どうぞ私たちは本当にあなたに頼り、そしてあなたを信じ、一歩一歩天の御国へと歩んでいくことができますようにお願いいたします。すべてを委ねし、イエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。